ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。8月は1978年に曽我三好さん、ひとみさん親子が新潟県で、市川修一さん、増本留美子さんが鹿児島県で拉致された月です。曽我ひとみさんは2002年に日本に帰国、その後北朝鮮に残されていた夫と二人の娘さんの帰国も実現し、現在日本で元気に暮らしていらっしゃいます。しかし母親の三好さんはまだ日本への帰国を果たせていません。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を願ってやみません。7月7日から旧暦の七夕にあたる8月下旬にかけて、日本各地で七夕祭りの行事が華やかに行われます。そこで今日は唱歌七夕様をお届けしましょう。実際のサンファラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。七夕様をお聞きいただきました。続いて拉致問題インフォメーションです。7月初めから北朝鮮に向けて放送されている自由北韓放送の番組の中で、私たちのこの番組の韓国語版イルボネパラムの一部のコーナーの放送が開始されました。当面は毎週土曜日と日曜日の午後11時頃に10分間程度、拉致問題解説とふるさとの声のコーナーが放送される予定です。この取り組みは拉致問題に関する韓国の民間団体との連携の一つとして行うものです。日本政府はこうした取り組みを通じ、今後ともより多くの人たちに向けて拉致問題解決の重要性やご家族の声等をお伝えしつつ、安否不明被害者についての積極的な情報提供と安全確保を呼びかけると同時に、拉致問題解決に向けた北朝鮮側の積極的な取り組みを促していく考えです。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。8月3日対米交渉を求める北朝鮮について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
7月27日に北朝鮮の外務省は代弁人談話というものを発表いたしました。そこで注目されますのは、改めて6者会合への出席を拒否するという内容のものではありましたが、 同時に最後に現在の事態を解決することのできる対話方式というものは別にあると述べて、まあ、いわば米朝対話交渉というものを強く望んでいることを伺わせたことであります。まあ、この7月27日の外務省代弁人談話というものは、7月23日に ARF ASEAN 地域フォーラムが終わった後の外務省、北朝鮮外務省の局長がアメリカとの対話に反対しないと述べたこと、またさらにその翌日7月24日にはニューヨークの国連代表部の大使が同じく記者会見でアメリカとの対話には反対しないと述べておりましたので、まあ、そういう流れの中で、対話方式を別に考えている、まあ、すなわち米朝交渉、米朝対話というものをこれから行いたいんだという北朝鮮の、まあ、要望といいますか望んでいることを明確にしたということであろうかと思います。もう一つ今回の外務省代弁人談話が注目されますのは、いわば北朝鮮の6者会合に対する姿勢というものであります。この談話では他人が6者会合に出ようと言えば出て、出るなと言えば出ないといった国では北朝鮮はないんだと、北朝鮮は違うということを強調しておりました。まあ、つまり6者会合に対する対応は自らが決めるということでありまして、これは他人が出るなと言っても出ることがあるという解釈もできるわけでありますので、まあ、6者会合に決して今後復帰しないということではないということを、まあ、示唆したと考えられます。またさらに、6者会合に、まあ、参加を拒否している理由としては、相変わらず人工衛星を発射する権利というものはどの国でもあるわけでありますが、まあ、それを認めてもらえなかったということだけを理由としております。まあ、すなわち5月25日の核実験の後、国連の安全保障理事会は、まあ、決議を採択いたしまして、今新たに北朝鮮に制裁をかけているわけでありますが、まあ、そうした国連安保理の制裁といったものを6者会合への、まあ、復帰ができない、参加ができないという、まあ、その理由にはしなかったということが注目されます。と申しますのは、もし北朝鮮が国連安保理決議に基づく制裁も6者会合に出席できない、参加できない理由の一つだということを、まあ、主張しだしますと、この制裁が解除されない限りは北朝鮮は6者会合に戻れないということになってしまうからであります。まあ、今回の外務省談話でそういう言及がなかったということは、やはり北朝鮮が今後6者会合に戻る可能性というものも十分に示唆していたと考えられます。この北朝鮮の外務省談話に対するアメリカの反応というのは、6者会合の枠内では米朝の協議というのは可能だと、まあ、米朝協議を否定はしておりませんが、6者会合とともにということを強調いたしました。このアメリカの姿勢は日本、韓国、あるいは中国、ロシアも支持している姿勢であります。したがって今後は北朝鮮がまず6者会合への復帰というものを確約、約束した上で、まあ、その上で米朝協議というものが可能になるかどうかが注目されるところであろうかと思います。まあ、この点につきましては、やはり北朝鮮の立場からしますと、自主権尊重と平等の原則というものがまた確約されねばならないということになりますが、そこで注目されますのは、今回の外務省代弁人談話の中で改めて2005年9月19日の共同声明に触れていることであります。この共同声明で相互尊重と平等の精神というのが謳われたということをわざわざ北朝鮮は言及いたしました。従いまして、いずれ5カ国が改めて2005年9月の共同声明を確認をし、相互尊重と平等の精神ということを再確認するんであれば、北朝鮮の姿勢にも変化が生じる可能性があろうかと思いますので、 今後の動きの中ではそうした点が注目されるかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。北朝鮮による拉致被害者のご家族は、愛する家族を取り戻すため1997年に結成された家族会を中心に、日本国内だけではなく関係各国や国際世論に対して拉致問題の深刻さを訴え、解決に向けた協力を要請するなど懸命な活動を続けています。今回は日本人拉致被害者ご家族の国際的な活動のうち、主に国連とアメリカに対する働きかけについてご説明します。まずご家族は国連に対してどのような活動を行ってきたのでしょうか。家族会の代表はこれまで数回にわたってニューヨークの国連本部を訪れ、国連の幹部や各国の国連代表部に拉致問題の重要性や協力を訴えています。最近では2006年10月から11月にかけて家族会の代表が国連を訪れ、活発な要請活動を行いました。近年拉致問題に言及した北朝鮮人権状況決議が4年連続で国連総会で採択されるなど、拉致問題の存在と解決の必要性が国際社会において広く認識されてきていますが、その背景には日本政府の外交上の取り組みとともに家族会の地道な活動がありました。このほか強制的失踪問題を取り扱う作業部会に対して申し立てを行ったり、ジュネーブで開催された人権理事会に家族会の代表が出席するとともに、映画恵みの上映会や写真展を開催するなどの活動を行っています。アメリカに対してはどのような働きかけを行っているのでしょうか。2006年4月、横田早紀江さんら横田めぐみさんのご家族がワシントンを訪れ、ホワイトハウスで当時のブッシュ大統領と面会し、拉致問題解決への協力を訴えました。ブッシュ大統領は、北朝鮮は人権と人間の尊厳を尊重すべきであり、めぐみさんのお母さんがもう一度娘を抱きしめられるようにすべきであると述べ、アメリカ政府として最大限の支援を行うと約束しました。また横田早紀江さんはアメリカ連邦議会下院の公聴会で次のように証言しました。
娘めぐみは工作船の暗い船底に閉じ込められて、お母さん助けて、お母さん助けてと壁をかきむしって絶叫し続けて暗い海を運ばれたといいます。子どもたちの失われた年月は取り戻せません。世界各国から拉致されたすべての被害者たちを助け出し、これからの人生を自由の地で過ごさせてやりたい。ひどい人権侵害に苦しんでいる北朝鮮の人々も助けなければなりません。
この横田早紀江さんの証言は、アメリカの議員をはじめとする多くの人の心を大きく揺り動かしました。また家族会と救う会の代表は、4月に行われるアメリカの北朝鮮人権週間の行事に2005年から毎年参加し、拉致問題への理解と北朝鮮の人権状況の改善を訴えています。アメリカ以外にも家族会は韓国、タイ、ルーマニアなど各国を訪問し、さまざまな国際会議に出席したり、外国の拉致被害者ご家族との連携に努めるなど、拉致問題が日本だけの問題ではなく、 国際的な広がりを持つ問題であることを訴え続けています。拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今回は拉致被害者有本恵子さんのご友人からのメッセージです。有本恵子さんは1983年7月頃ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時23歳で留学中でした。このメッセージは2007年に収録したものです。それでは恵子さんの小学校中学校時代からのご友人小屋正恵さんからのメッセージをお聞きください。ご友人の小屋さんは当時のニックネームで恵子さんに呼びかけていらっしゃいます。
トカチ、今どこでどうしているんですか？私は中学時代の同級生の小屋です。覚えていますか？あなたと連絡が取れなくなって25年近くなります。今年こそは帰ってくるかなと思い続けてからもあっという間に時間は過ぎていくばかりです。あなたのご両親もあなたが帰ってくるのを心待ちに、ご高齢にもかかわらず一生懸命頑張っていらっしゃいますよ。本当に感心するほど頑張ってますよ。高校生の時、あなたと妹のいくこちゃんと私ともう一人でベイシティローラーズのコンサートに行ったこと覚えてますか？大阪のスケート場でしたよね。顔の匂いが臭かったのを覚えています。今考えるとなんであんなに人気があったのか不思議ですが、みんなで SATURDAY ナイトと大声で叫んだのが懐かしいです。あの頃からドカチンは留学したいと思っていたのかな。英語が好きだったもんね。大学を卒業してイギリスに留学すると聞いた時は長年の夢が実現してすごいなと思ったよ。私は大学を出てからすぐに就職したので少し羨ましいなと思っていました。私は就職したてで長期のお休みが取れなかったので行けなかったけど、本当にイギリスに遊びに行っていたらなと思う時が時々あります。神戸に大震災があってからもう13年も経ちました。私の家は一時住めなくなり、三木市に家を借りてそこから職場に通っていました。本当に大変でしたよ。でもあっという間です。ともあれドカチンは今どんな生活をしているのでしょうか？お料理や養成が得意だったのでいいお母さんをしていることと思います。頑張り屋のあなただからきっと一生懸命やってるでしょう。辛いこともあると思いますが、日本に帰ってくるまで希望を捨てないでいてくださいね。そしてご両親や兄弟を安心させてあげてください。私も待っています。また一緒に三宮でショッピングをしたりご飯を食べたりいろいろな話をしたりしたいです。体に気をつけてね。風邪ひかないようにね。
有本恵子さん、お聞きいただけましたでしょうか。ご友人の小屋正恵さんからのメッセージでした。では次は今週の一曲です。今週は拉致被害者有本恵子さんのご友人のリクエストでベイシティローラーズのサタデーナイトをお送りします。ベイシティローラーズは1970年代に絶大な人気を誇ったイギリス・スコットランド出身のロックバンドです。少女漫画の世界から飛び出してきたようなルックスは日本のファンを虜にし、1976年と77年の来日公演を行った時には空港やコンサート会場は多くのファンであふれました。有本恵子さんも友達と一緒にこのコンサートに行ったそうです。それではサタデーナイトをお聞きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。サタデーナイトをお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている 日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 813-3592-2300、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回内容を週替わりでお届けしています。夜10時33分からは周波数9585kHz、 夜11時30分からは周波数11825kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。朝鮮語番組イルボネパラン日本の風も毎日3回お届けしています。夜12時からは周波数13725kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz、 夜2時からは周波数9820kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。